ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。金融、IT、化粧品、日本のリーディングカンパニーがひしめくこの町に、仕事を終えた一人のビジネスマンが歩いていた。
ああ、今日は在宅ワークの予定だったのに上司の都合で出社になっちゃったよ。生産性としてどうなんだこれ。こんな日はあの人に愚痴でも聞いてもらおうかな。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
こんばんは。
ああ、すなちゃん、いらっしゃい。
ちょっとマスター、聞いてくださいよ。今日在宅ワークの予定だったのに、新しいシステムを教えてほしいっていう理由で出社させられちゃって。
ああ、そんな理由で？いや、それは参りましたね。
でしょう。もうビデオ通話使えば終わっちゃうのに、もうこんなことでいちいち会社に出てたら、もう仕事の生産性も落ちますよ。
はい、お電話ありがとうございます。浜松町イノベーションカルチャー課。ああ、どうもどうも、いつもお世話になってます。はいはい。え、これから？ああ、どうぞどうぞ、お待ちしてますよ。
あれ、どなたかいらっしゃるんですか？
はい、ロート製薬取締役高倉千春さんと、チームスピリット代表取締役社長の荻島浩二さん。今こそ求められる生産性と働き方とはというテーマで、これから浜カフェでお話しするので、いや、ちょうど今のすなちゃんの話にドンピシャのテーマですよ。
じゃあ僕も聞いてっていいですか？
いや、もちろん、どうぞどうぞ。ほら、お見えになりましたよ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週はロート製薬取締役高倉千春さんと、チームスピリット代表取締役社長荻島浩二さんにお越しいただきました。高倉さん、荻島さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。まずは高倉さんのプロフィールをご紹介します。高倉千春さん、農林水産省入省後、アメリカで MBA を取得。その後はコンサルティング会社で組織再編、組織構築、人材開発に関するコンサルティングを担当されました。そして人事としてのキャリアも積まれ、ファイザー、日本ベクトン・ディッキンソン、ノベルティスファーマという製薬会社に加え、味の素ではグローバル戦略の推進に向けたグローバル人事制度を手掛け、2020年からはロート製薬で人事アドバイザーを担当されています。
はい、というわけで高倉さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
高倉さんね、実は私はもともとよく存じ上げてるんですけど、そもそもは農林水産省のね、ご出身なんですね。
そうです。
これ、なんで農水省に役人になられると思ったんですか？
いや実はもうミーハーだから、やっぱり霞が関がいいなと思ったわけですよ。それで霞が関の経済官庁ってことで、まあ当時の、まあ、今の経産とか大蔵とかこう受けてたんですね、はい、でも出てくる面接官がみんななんかできそうな、まあ、東大卒のできそうな人だから、まあ、
頭が良さそう
ね、良さそうだし、
キャリア官僚っていう、
そう、でもなんか英語もできそうだし、ここじゃあんまり意味ないなと思って、一番最後に受けたの農林省で、まあ、ちょっと方言混じりのおじさんが出てきたから、これはいけると思って
で農林省バカにしてますかね。
いやそもそもね、職がすごく好きで、それもあったんですよ。だから農水だったら職でグローバルでいけるんじゃないか、
うーん、
ぴったり当たりましたね。
なるほどな。もともと食べ物に興味があったんですね。
あったんです。なぜ人事の仕事についてたかみたいな話になると、ここはちょっと複雑で、まあ、ノースに行った時にかなりアメリカのビジネスマンと出会うことになるんですね、
うん、
でその時にね、ノースの時やらせていただいたのが日米通商交渉っていう、まあ、もう時代古い話ですけど、 まあ、そこの交渉団の、ね、中に入れてもらったんですよ、うん、それは入賞の時に、あ、おそらくこれだと国際グローバルいけるかなと思って、うん、それが当たって交渉団の中に唯一好意、まあ、この時はね好意点、ほとんどどこ行っても好意点で、で、まあ、アメリカで MBA 取ろうかなって、まあ、中級職じゃこれダメだっていうんで MBA を取りに行ったんですよ。
なるほどね。
それからコンサルティング会社の話になってきて、 MBA 生かすとしたらコンサルティング会社かなっていうことで人事領域の話を、
なるほど、その辺から人材開発とか人事に関わるようになって、
は
い、ま
あ、
今となってはその人事の、ね、はい、キャリアが
で、ね、
まあ、ご専門家で、まあ、その中でもフロントランナーでいらっしゃるとというわけで、そういう多彩なキャリアから今日はいろいろその人事とか働くということについてお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ続いて小木島さんのプロフィールです。小木島浩二さん、1996年にチームスピリットの前身となる有限会社デジタルコーストを設立、そして2009年頃当時国内では珍しいクラウドサービス型に注力し、2010年にそのクラウドを生かして勤怠管理に SNS を組み合わせたサービスの開発と無料提供を開始、さらに2012年チームスピリットの正式サービスをスタートさせ、社名も株式会社チームスピリットに改称、2018年8月東証マザーズへの上場を果たされました。現在サービスの導入企業数は1400社を超えています。
はい、というわけで小木島さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて知らない方もまだいらっしゃると思いますんで、そのチームスピリットっていうのは、まあ、どういう会社でどういうサービスを提供しているのかということを改めて教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。チームスピリットというのはですね、今ご紹介いただいたように SaaS で提供しているサービスなんですけども、うん、勤怠管理とか経費精算、それから工数管理っていうんですけれども、働いてる時間の中でどういうこう作業を何時間やったかっていうような、うん、まあ、ことを記録したり、ちょっと珍しいところですけど社内 SNS がついていたりというようなものがですね、一体となってサービスを提供しているシステムになります。
なるほど。SaaS っていうのはもう知ってる方のも多いと思いますけど、 SaaS で SaaS といって、まあ、ソフトウェアアザサービスということですよね。つまりクラウドという仮想空間上にもソフトウェアサービスがあって、それを好きな時に好きなだけ使うっていう、まあ、はい、そういうサービスですよね。
そうですね。
それを手掛けられているのがチームスピリットだ。
はい、で分野としては、まあ、今お話したようにまあ、企業の中でですね、はい、従業員の人が毎日使うサービス、
うん、
これを一体にしているというところで、我々はまあ、人事勤怠管理というと、まあ、労務管理に使われますし、はい、経費精算は会計ですし、
うん、
工数管理というのはですね、プロジェクト管理というように、
そうですね、
はい、
確かに
本来はこう部門をまたがったですね、サービス、うん、バラバラのものを使うのはバカらしいので、それを一つにまとめたっていうところが特徴。
なるほどね。
なので我々その人事とか労務とかですね、会計とかそういう分け方ではなくて、うん、社員が使う報告システムというイメージで捉えて、
社員が行う全活動の報告をここでやっちゃえば、
はい、後
で勝手に勤怠管理もやってくれるし、お金の精算もやってくれるってい
う、はい、そういうことです、そういうことです。
なるほど、はい、これ素晴らしいですね。
ありがとうございます。
高原さん、いかがですか。
結局やるべき仕事っていうのかな、
はい、
やらなくてもいい仕事とやるべき仕事っていう、
やらなくていい仕事とやるべき仕事ね、
うん、っていうのがこう時代とともに変わってきてるって私は思っていて、うん、まあ、25年人事やってますけど、
はい、
25年前って、まあ、今考えるとやらなくてもいい仕事をやってた割合が大きいんですよね。
今振り返ると、うん、それは当時必要で今いらないって意味じゃなくて、
当時も必要だったんですよね、
うん、
意外に。
はい、
で今三島さんおっしゃるように、どんどんそれがやらなくてもいい、もうちょっと言うとそこのやらなくてもいい仕事をもっと減らさないとやるべき仕事に向かないっていうのが今の状況で、
つまり面白いですね。つまりやるべき仕事とやらなくていい仕事っていうのが 2,30 年前だと今だと違っていて、でそこに対応してないとやるべき仕事ができなくなるっていう。
そうです。でちょっと古い話ですいません、農林省に行った時には、はい、もう今だと笑われてしまいますけど、一太郎っていうのが出てきて、
一太郎っていうワープロソフトありましたね。
それも一つの課に一台しか来なかったんですよ。
へ
で国会答弁って今やってるじゃないですか、中央官庁、はいはい、国会答弁で答弁書を書くっていうのは何やったかというと、みんな手書きなんですよ、
うん、
私はもう夜中まで残って答弁書を作成するんですけど、大臣には なんて言ったらいいのかな、掃除とか当時とか卒業式でこう書くペラペラってある
巻物みたいな、
そう
長い紙、
そうあれに字が上一番上手な人が太いペンで書くわけですよ。
え、マジですか？
マジですよ。で、私みたいな若い人はその局長答弁みたいな書くわけですよ。それはボールペンなわけですよ。
あ、局長はボールペンで
大臣は巻物、
巻物でその筆ペンみたいなやつで、
それがだから一太郎が出てきた時ですよね。それをキャノンとかリコーのコピー機でコピーして朝早い段階で議員宿舎に届けて、局長はこうやって答弁しますからよろしくって先生方に、衆議院参議院の大物先生方に配って、私は移り帰る。そんなものは今やる必要がない、
まあ、やる必要ないですよね
やらなくてもいい、はい、そんな時間があったら早く帰って家で寝て、うん、まあ明日新しい構想を練るっていう、まあ、極端な例ですけどね。だからやっぱりやるべき仕事が今はやらなくていい仕事になってて、違うものにやるべき仕事がシフトして、うん、小木島さんのおっしゃるし、まあ、サービスっていうのはそのやるべき仕事のところにみんながシフトできるようにされてる仕組みなんだなっていうふうに今先生思うわけ。
ということでものすごい極端な例を小木島さんどうですか今の高倉さんの話は。
まさにおっしゃっていただいたように、そのやらなくていいことをなくして本来やるべきことに持っていこうということが本当 のこう目指すところかと思うんですね、はい、で今のお話の中でやることとやらないこと、まあ、例えば生産性っていう話でいうと、はい、働く時間と生み出したアウトプットの付加価値というものの、うん、この分母分子の関係がですね、その生産性ということになると思うんですけど、はいはい、うん、今のお話の中でこうやるべきこととやらないでいいことっていう関係をどうも生産性というふうに言ってるケースが多いんじゃないかと、まあ、IT の歴史ってそうなんですけど、はい、まあ、その直接的に仕事を、まあ、生産するための仕事の時間を増やしましょうと、
はい、
そのためには無駄な会議とか、そういう経費生産とか、勤怠管理みたいなことをやめましょう。
そうですね、
これってこう簡単な話が労働時間のとこだけに注目して、
うん、
会議がなくなるけれど、まあ、なくなることによって直接的な時間が増えていると、
うん、
これ生産性だっていうふうにたまにそういうふうに言われるケースあるんですけど、うん、
はいはい、
これ間違えちゃうとその1日8時間の中で増やすならいいんですけど、労働時間が長くなっちゃって結果として長時間労働になるっていう、効率化を高めてるはずなのに、なんか働き方改革の逆になっちゃうっていう、そういう状況なのかなって、まあ、今お話をお伺いしてて、
まさに同感ですね。で、今のその働き方とか生産性の議論が私の感覚だと人事会でこの 1,2 年で変わっちゃったって気がして、私まあちょっと前職味の素っていうところに行って働き方改革もやりましたし、でその時に今小木島さんがおっしゃってた、やっぱり労働時間で勝負してたんですね私たち、
うん、
だから8時間、まあ、変な8時間労働っていうものを 7時間ちょっとにして、それを春闘の材料で労働組合と濁ってるわけですよ。
なるほど。
まあそれはそれで私は進んだと思うんですけど、今小木島さんが言ってる分子の価値を創造するっていうところが誠に手薄だった、
うん、
っていうのがここ1年ぐらい人事会では猛反省になって、それがちょっと話変わるんですけどジョブ型って今流行りのあれになってるんですけど、それもちょっと危険だなと思ってはいますが、本当に新しい価値を生み出すにはどうしたらいいのかってことに着目して、小木島さんおっしゃるようにやっていかないと、やっぱり日本の若者からは見向きもされない企業になっちゃうなっていうのが今の危機感です。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。改めて今日のテーマがですね、浜カフェのテーマが生産性とは、そしてそれを高めるにはというテーマなんですが、まず小木島さんにちょっと改めてお伺いしたいんですけど、はい、その生産性っていう言葉ってね、もうすでに話題になってますが、今日本中で使われていて、で小木島さんはどうも今の話伺っているとだいぶ今の日本の生産性という言葉に違和感を持っていて、
はい、
それは改めてですが、やっぱりその分母じゃなくて分子、もういかに労働時間投入したとか減らしたじゃなくて、いかに価値を生み出すかっていうことが生産性なんだっていう、そういう理解でいいですか？
そうですね、 まさにそうだと思います。まあ、生産性自体はいろいろなこう定義がありますよね、はい、 全要素生産性とか、
はいはい、まあ、まあ、経済学だとね、
経済学とかこうありますけれども、あのその中でも、まあ、働く人っていうのに注目すれば、はい、先ほどお話したように、まあ、働いた時間ですね、労働投入量って言えば、まあ、簡単に言えば働いた時間分のアウトプット、まあ、どんな付加価値を生み出したか、
はい、
それのこう比率で生産性って言われるというふうに思うんですけれども、はい、まあ、そこの今のお話の通り分母のところだけがこう注目されて、
うん、
その中で、まあ、言い方を変えるとですね、まあ、簡単に言うとサボってんじゃないかと、
うん、
サボってるその時間を、まあ、直接的に生産する時間に振り向けてよっていうような議論にすり替わっちゃってると、はい、多分それって今の分母のところだけに注目していて、まあ、やらなくてもいい仕事をなるべく極論減らしてやるべき仕事には当てましょうというような話なのかなと、そういう、こう違和感というのはちょっとありましたね。
逆にチームスピリットはそこを変えていきたいということですね、チームスピリットのサービスで。
そうですね、まあ、とはいえですね、まずはその無駄な時間を減らすということは非常に重要なことですから、うんうん、先ほどお話したように勤怠感情が経営生産とかが一つになっていて、従業員からするともう一体で管理できるようになってるんですね、
はい、
で企業側から言っても単に残業時間をこう計算したいとか、まあ、短距離の交通費を生産したいとかいうだけの話じゃなくて、例えばですけど一般管理費と、
はい、
それからそのなんですかね、こう受注した仕事の比率を分けなければいけないとか、そういうようなことをちゃんと連携できるかとかですね、うん、まあ、片方で言うと残業時間はホワイトな企業で、
うん、
まあ、働かせてないのに、
はい、
工数管理の方で言うと、はい、その実は工数がすごく膨らんでいて、
うん、
利益が出ないんですみたいな、そんなことがないように、
なるほど、
1日働いてる時間があって、その時間の中で何を何時間やってるっていうことが、うん、全部一つのデータベースの中に入っていれば、それらの関係性で見ることができるんですよ。
そうですね、だから今おっしゃってることって分母のなんか入れ替えっていうよりは分母の透明性を高めるっていうことですよね。
そうです、
それをすればもう本当にすっきりするっていう、はい、だからそこから本当に分子がプラスになるんじゃないかっていう、
はい、その通りです。
高倉さんいかがですか、今のお二人の話聞いて。
今のお話聞いてて、まあ、労働時間減らすって、例えば8時間を7時間にしますと、ね、減ったことはいいんですけど、7時間をどう使うかっていう話で、
うんうん、
一番怖いのは今おっしゃるように、特に大きな企業のコーポレート部門っていうか、はい、間接部門って結構優秀な人がいるんですよね、はい、例えば人事とか経理とか広報とか、はい、経営企画とか、
はい、
そう、これがね、良くない状況なんですけど、その人たちが自分の仕事の成果にこだわるから、
うん、
一緒に連合して何かをやるっていうことにならなくなることがあるんですよ。つまり人事は人事で、こういうことを社員の皆さん人事的にはこれが大事なので申請書書いてくださいねって、なぜならばみたいに人事をお知らせをすると、で経理は経理で、いやいやこういうのが大事だから、まあ、仮に簡素化にしてもこういうことをやった方がいいから、こういうレポート書いてくれみたいな。
つまり時間が、分母が強制的に短くなっちゃったから、その分自分の仕事だけにある意味よくもあるこう徹底集中しないといけないと、
そうそう、
お互いのチームでやっていこうみたいなのがなくなるっていう、
うんうん、まさにだからコーポレート間接部門のチームスピリットがなくなっちゃうっていう、これは私はすごく見てきて、
はい、
だから今その大島さんが言ったように一本化するってことは、うん、社員目線というか社員本位で考えてるわけですよ ね、
なるほどね、
自分の手柄じゃなくて社員に何をやってもらいたいのかっていうのを考えて間接部門があるべきなんだけど、うん、そこのところが、ね、逆転しちゃう現象が結構大きな企業
がある。そうか、だから元々その、ね、勝手に時間だけ短くなるとチームの連携が取れなくなるから、むしろ会社全体は逆効果で分子が増えなくなるっていう、うん、どうですか木島さん、今の高倉さんのポイントは。
本来まあ今の話ってこう、まあ、ちょっと話が飛んじゃうかもしれませんけど、こう働く人個人の話じゃないですか、うん、
はい、
どうも個人のところにしわ寄せいった議論になってないかなっていうのも一つのこう違和感、
同感です。
ですね、
だから会社にとっては生産性の議論ってメリットがあるんですけど、ね、個人を主役にはしてないんですよ、
ね、会社の生産性と個人の生産性違いますもんね。
違います。でそれがこの1年コロナになって会社の論理だけじゃ動かないっていうのが、うん、在宅になった途端みんな思い始めちゃったわけですよ。例えば味の素で8時間から7時間になりました。全員がハッピーかっていうと、例えばそのゆっくりものを考えて仕事をしたいっていう人は早く追い出されちゃうわけですよね、う
ん、はい、
だから仕事が減ったかっていうと仕事が減らない。さっきの小木島さんのようなサービスもない状況だと減らないわけなんで、すごく忙しいんですよその7時間、
うん、
でクタクタになって帰る、これがいいことなのかとか、まあ 個人個人のやっぱりその働きたいスタイルみたいなものとか、
そうね、一人一人で働き方違いますもんね、うん、本当はね。それを少なくともコロナ前まで多くの日本企業は一律で押し付けてたんじゃないかっていう、はい、
そうですね。
どうですか荻島さん。
そう思います。先ほど言ったこう無駄な時間のところでいうと、うん、7つの習慣とかって
あ7つの習慣
ありますよね、はい、でその中でアイゼンハワーマトリックスっていうあの緊急と重要のマトリックスって出てくるじゃないですか、うん、僕はあの話がすごく好きで、うん、まあ、普通の仕事っていうのは緊急で重要なことですよね、うん、まあ、これがまあビジネスの中心になってると思うんですけど、
緊急で重要なこと
ってことですね。緊急で重要なことっていうことですね、はい、で我々チームスピリットが実現しようとしているのは緊急だけど重要じゃないこと、
緊急だけど重要じゃないこと、
はい、これをなくしていこうと、
それをなくす
っていうのがチームスピリットです。でそうすると普通は緊急で重要なことが増えていっちゃうんですよ、
うん、
あの普通そのままにしておくと、
はい、
だけど第二領域と言われる、緊急じゃなくて重要なこ なこと、うん、これを増やしていこうと。じゃあそれはどういうふうにやったらできるのかっていうのが今サービスとしてですね、作ろうとして
まさにその緊急じゃなくても重要なことってさっきから言ってローダン先生の分子の方ですよね。
その通りですね。
これをやっていけば今目の前にすぐ大事なわけじゃないけど長い目で見て会社にとって重要かもしれないっていうところに時間をかけられると、はい、そういう仕組みを作りたい、
そういうことですね。まあ、その一つ の、まあその解決策として我々のサービスにはもうカレンダーベースのビューが
カレンダー
あるんですよ、
はい
はい、まあ、いわば、まあ、普通のスケジューラーですね、はい、そのスケジューラーの中にこのどの仕事が何時間っていうようなことを入れていくことで、その重要な時間に使ってるのか、まあ、先ほどの話で言えば無駄な時間に使ってるのかっていうのが分かるようにしていく、
うん、そうすると例えば1日1時間とか最低1日1時間とか2時間は今緊急じゃないけど重要なことに、そのうち重要かもしれないことに時間を当てようっていうのをスケジューラーで作っておくと、はい、そういうことをやるようになって、それが長い目で会社に乗って分子を増やすプラスになるかもしれないっていう、
そういうことですね。
なんかお二人のお話を伺ってると、やっぱりこの生産性ってもわっとした日本で言われてる議論って、やっぱりいかにその人にとってあるいは組織にとっての時間の幸せな使い方をできるかっていう、うん、はいはい、そこの仕組みだっていうことですよね。
あ、そうですね。でそうなってくると重要なものは何っていうジャッジができる人がいないといけないんですよ。それで日本の今までの私たちサラリーマンって緊急なことやるの大好きなんですよ。だって会社としてはこれやってくれって上司が言うし、上司の言われたことをやれば、はい、まあ一応得点もらえる、
ね、明日までにこの資料作ってみたいな、
ね、大好きじゃないですか、はい、でも重要なことが何っていうそこのジャッジがすごい欠落してて、
うん、
私はそれはね ものすごく判断力を養わないとこれから難しいっていうのは、そのオンラインで在宅になっちゃうとそれいちいち指示する人っていないわけですよ。
なるほど。
じゃあ何を重要で何が緊急かっておっしゃるように、それは自分でジャッジしていかなきゃいけなくなると、この判断力をかなり早い段階で持たないと生きていけないかもしれないっていう危機感もあります、
ね、つまり今日ちょっとお伺いしようと思ったんですけど、その生産性を高めるっていう時に、つまりそのどういう働き方をしていけばいいかっていうことに当然なっていくわけですけど、その時に高倉さんが考えるのは結局これは重要これは重要じゃないっていう、緊急だけど重要じゃないみたいな、その判断軸を社員一人一人がしっかり持つことだと。
でもうちょっと言うと、もう経営層も何が重要か分かんない時代になっちゃってるんで、
すごいなんか今ぶっちゃけ動画出ましたよ、はい、
いや本当にそのぐらい難しくなって
難しいですもんね今のビジネス
はね、ますよね、はい、だからそうなるとやっぱり現場を預かってる人たちが何が重要ですっていう提案してあげないといけないっていうことになってくると思ってるんですよね。
なるほど。高倉さん、小木島さん、ありがとうございました。いやー、すなちゃんお二人のお話、今週のお話も面白かったです ね
なんか具体的でというか、はい、あ、そうかと思ったのが、うん、会社の生産性と個人の生産性はこれ違うんですね。
会社から押し付けられた生産性が個人一人一人にそのまま当てはまるはずはないんですよね。上から降ってきたものを無理やりこなそうとしてたから、なかなか生産性が上がらなかったっていうことなのかもしれないですよ ねものすごく大きな学びになりましたよね、うん、
今日今聞いた話、早速上司や人事部に話してみますよ。
ああ、ちょっとそれは待ってみたらどうですか。
え、なんでですか。
いや、実はね、来週も今必要な働き方と組織とはというテーマで 再び高倉さん、荻島さんとお話しするんですよ。だから上司や人事部に話をするのはお二人の話をもう一度聞いてからにしたらどうです？
え、じゃあ来週さらに詳しく聞いてからにします。今日本当にありがとうございました。じゃあ失礼します。
ありがとうございました。
新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。今こそ求められる生産性と働き方とは、というテーマでお送りした今夜の浜カフェ。ここで関連簿をご紹介します。ヘンリー・ミンツバーグのこれからのマネージャーが大切にすべきことがダイヤモンド社から発売中です。あなたの中にあるマネジメントの常識を問う一冊、ぜひお手に取ってチェックしてみてください。 Jキャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは、 LINE 公式アカウントの友達が65万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今こそ求められる生産性と働き方とは。出演はお客様ロート製薬取締役高倉千春、同じくお客様チームスピリット代表取締役社長荻島浩司、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。